ようこそキエハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木キエ、ボイシパーソナリティの大石春が読み解いていきます。ということでキエさん93回目よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はですね、はい、実は2人じゃないんですよね。
そうですね、
はい。キエさんの前には今何が見えてるでしょうか。
あ、マイクって言いそうになった。
すごい
すごい
そんなものが、すごい内輪がめっちゃ見えてる。びっくりした。なんかあれ、ここはコンサート会場みたいな感じになってますが、はい、はい、今日は公開収録です。
はい、今日はですね、
ありがとうございます。
2年間やってきたキエハル心理学ラジオ初めての公開収録で、抽選で20名の方、
ね、
はい、お越しをいただいておりまして、今びっくりしたキエさんが、はい、うん、何を見てるかというと内輪がありますよね。ジャニーズとか、今話題のジャニーズとかがねこうコメント書いてる内輪を持ってらっしゃる方が数名いて、あれ、あっちの方面はどうなってるのかなっていうのをキエさん
すごいね、
すごいね、今びっくりしました
ね。びっくりしたね、は
い、ということで
今日役割分担してるね、
はい、
均等に
それは帰りになんか来てるんですよね、いろんなアイドルが
多分、はい、そう今ね、
帰りに応用してください
、はい、でめくったらねほにゃららだもん、はい、男子みたいになってね、
は
い、
で今日はですね札幌で、公開収録をしておりまして、はい、いろんな全国各地から皆さんがお集まりをいただいております。でそんな皆さんも緊張度が高いし、若干私とKさんも緊張度の高い中、お届けをしていきたいと思います、
はい、
では今日のテーマなんですが、今日から、93、94、2回に合わせてポジティブ心理学をテーマにしていきたいと思います、はい、で最近ポジティブ心理学ってここどれぐらいですかね、5、6年、すごくよく聞きますよね。
ですかね、すごいよく聞きますね、本当にね、は
い、でいろんな書籍も出てますし、あといろんな場所でこう引用されてたりとか、こう興味を持ってる方が増えてるんだろうなっていうキーワードの一つだと思いますので、こちらを取り上げていきたいと思います。で前半の93回の方はですね、まずポジティブ心理学は何なのかっていう概念とか、まあ、誰が言ってるのかとか、そういうものを取り上げていきます。で後半の94回の方は、まあ、それは心理学の中でまあどういう流派というかどういう扱いなのかとか、あとポジティブであることを推奨しているのかとか、まあ、そういったことを含めて2人で話していきたいと思います、はい、ではキエさん、はい、まず前半の方ですので、ポジティブ心理学っていうのは一体何なのかっていう、そもそもから伺いたいんですけど、はい、何なんですかね。
はい、ポジティブ心理学とは、まあ、端的に言えば従来の心理学が、もうすでに心に何か悩みを抱えている方とかに対して、こういうふうに考え方変えたらとかっていうふうに良くなるための、すで、に、まあ、心何か患っている方が良くなるための心理学だった、臨床心理学で、ね、メインにしてたのが、もっと予防ね、普通の一般的に毎日ね過ごしている私たちがもうちょっと自ら幸せになっていくには何したらいいかな、ってメンテナンスでどんなことしたらいいのかなっていう予防をメインに目的とした、メインのね目的とした心理学というふうに取れるのが簡単かなと思ってます。はい、
一応臨床心理学の中の一つなんですか。
そうですね、はい、
でそのポジティブ心理学っていう、まあ、名前が結構なんかキャッチーじゃないですか。
そうですね、
はい、
なんかぽい感じがします、
ね、ぽい感じがしますね
何
じゃ あ、まあそもそも論としてそのポジティブって一体どういうことなのか、どういう概念なのかっていうのが大事になると思うんですけど。
そうですね、
ポジティブってどういうことなんですか。
ポジティブってね、単に前向きっていうことだけではなく、もっと長期的に自分のその健康であったり幸福であったりっていう状態を作っていく、まあ楽観的な見方とかっていう風な意味ですね、ポジティブね。
じゃあ、よくこうポジティブにものを考えるとか、ネガティブに考えるとか、なんかそう、こう言い方として使うじゃないですか、その前向きにものを見るとか、前向きな価値観で物事を捉えるとか、そういう感じの理解でいいんですか。
そうですね、単にポジティブってなると皆さんネガティブ入っちゃダメって思われること多いと思うんですけど、まあ大体 100% ポジティブでなくてもいいわけですよ、で、ポジティブの方がネガティブよりちょっと多いぐらいで全然 OK なんですけど、全てをなんだろう無理やりに前向きに、考えるとかっていうわけではなく、今自分の状態をどういう状態なのかをしっかり見て、その中でじゃあ次どうしたらいいのかなっていうふうに考えられるっていうふうなことですね。そこがポジティブですね。 はい、
それはじゃあ、うん、そのなんていうんですか、ネガティブかポジティブかっていうとこう、うん、どの一面、白黒みたいな感じで人って見たくなるけど、うんうんうん、どちらかというとポジティブ心理学のイメージしてるポジティブっていうのは、そのネガティブからポジティブがグラデーションというか、こう白から黒に流れてって、うん、そのなんていうんですかね、逆ね、黒から白ね、うん、黒から白ね、その白い方も見ましょうよ、
あそう、ね、
白い方に目を向けていきましょうよみたいな感じで、どっちがどっち、ゼロ100じゃなくて、そのグラデーションの中でこっちを見ましょうよっていうような概念、
そうですね、うん、でもうよりポジティブな方、白い方に向けれたらいいよねっていう感じですかね、どっちかっていうとね、
でさっき予防ってキーワードが出てきたと思うんですけど、うんうん、この予防ってすごい重要なキーワードだと思うんですよね。これまでのご紹介した心理学のこう概念とか学者もですけど、割とその起きてる現象とか物事に目が向いていることが多かったけど、どちらかというとこのその一般の人もなんていうんですか、予防なので、そういう状態になれるように目を向けていきましょうってタイプの学問なんですか。
そうですね、うん、だからもうすでになっちゃってる人は、まあ、認知行動療法なり、あのカウンセリングなり受けたりとかしたらいいと思うんですけど、うん、これは過去にもいろいろお話してますけど、じゃ あ普段そういう場にいない方もたくさんいらっしゃるんですね、毎日、うん、あの日常を過ごしている中で、じゃあ私たちが何ができるのかっていう方に目を向けているっていう風な感じですね。
っていうことは、うん、その対象となる人の範囲がものすごく広がるってことですよね。
そうですね、全人類なんじゃないですか。
全人類、
全人類
強気ね、全人類ね、
はい、
じゃあその全人類の中で、ターゲットになっていくっていうことなんですね。じゃあ具体的になんかこう、うんうん、私ちょっと聞いたことあるのはそのパーマとか、うん、なんかそういう言葉がちょこちょこ出てきたりするんですけど、はい、 その辺ってどういう意味合いでどういうことが含まれてるとか、
うんうん、
よかったら教えてもらっていいですか。
はい、まあ、従来の心理学っていうのが、まあ、その心がしんどくなった時にどういうことが起きてるのかとかっていうふうなことを発端としてやってるんだと思うんですよね。で、それはまあ過去に話したフロイトさんとかもそうなんですけど、じゃあここから先未来見ていく中でどうしたらもっと幸せになれるのかっていう風な概念で、これはですね、セリグマンさんがねパーマモデルというのを出しました。で、一つはパーマっていうのは PERMA の頭文字を並べてパーマなんですけど、一つはポジティブな感情、うん、でポジティブっていうのはあのなんだろう、無理やりではなくね、なあの自然にポジティブな感情で、それから、没入する、これがエンゲージメント、没入、うん、フロー状態にある、うん、でそれから、R がねリレーションシップ、より良い人間関係を持っている、ね、こうやって聞くと皆さんもあちょっとそれはあるかなとかって考えられると思うんですけど、でそれから M がミーニング、何のために生きているのか、自分が生きる意味ですよね。でそれから A がアチーブメント、何を達成するか、まあ、これ聞くとちょっとアメリカの人が考えられるから、最後アチーブメント何を達成するかみたいなちょっと強い感じの私は印象を受けたんですけど、まあでもどういう風な生き方をしてどんなね自分の価値観で生きていくかっていう風なのを、セリグマンさんがパーマモデルといって、その、ポジティブの中身を、出しています。
はい、
はい、
今キーワードがセリグマンさんっていう方が出てきたのと、うん、このパーマってさっき言ったそのより良い状態であるっていうこと、まあ、ウェルビーイングですよね、うんうん、を高めていくというか、それを叶えていくための要素でもあるってことですね、はい、でじゃあこの今出てきたので、うん、セリグマンさんを先に話していきたいと思うんですけど、うんうん、セリグマンさんっていう人は、うん、これポジティブ心理学には取って外せない人なんですよね。
そうですね、今一番ホットな人だと思います。5年前ぐらいから
5年前ぐらいからホットな人
だいぶ熱々、はい
はい、じゃあ、うん、だいぶ熱々ね、はい、拾っちゃうよ。でじゃあこのセリグマンさんっていうのは、うん、一体どういう人で、うん、どういう心理学の学者で研究をしてきて、うん、なぜ今ポジティブ心理学で有名なのか、うん、そのあたりを今から聞いてもいいですか。
はい、セリグマンさんすごい面白くて、私彼にすごく興味があったのが、もともとは学習性無力感、これは過去に 2,3 回ワードとして出てきたとは思うんですけど、何か自分がコントロールできない状態に陥ると、人でも動物でもそうなんですけど、無気力になっちゃうっていうね、何もやる気がないとか自分から行動を起こさないっていう風になってしまうのはどうしてなのかっていうのを研究もともとしてて、この人がどうしてポジティブ心理学に移行したのかなってすっごい興味あったんですけど、 今回謎が解けました。
本当ですか、
はい、でちょっとそれは、はい、長いけど話してもいい？
話す前にセリグマンさんが、はい、どのぐらい何者かをちょっと話してから話してほしいな。
いいですか、ちょっと前のめりだった、
いいよ、話したい、はい、話したい気持ちがすごい伝わったんで。
そこがね、
はいはい、
アメリカの
人ですね、心理学者
です、
はい、誰かわかんないと ね、
そうですね。
アメリカの人で、いつ頃生まれた方なんですか、
はい、いつ頃、ペンシルバニア州の出身で
1942年生まれですね、はい、で元々は、うつ病とかを研究されてたんですよね。
そうです、はい
はい、でさっきあの K さんがおっしゃったような、うん、学習性無力感とか学習性無力症って、その、うん、ストレスがかかった状態になると、まあ、人はどんどんやる気が失っていくっていうことを、うんうん、もともとは研究していたのに、
ね、
はい、そういった方がなぜポジティブの方に目が向いてきて、しかも第一人者って言われるようになっていくのか、じゃあどうぞ喋ってください。
はい、出番が来ました、はい、ですね、これはセリグランさんのなんか生い立ち、うん、あの根源的な体験によるんですけど、彼が子どもの頃ポリオが大流行したそうなんですよね、
はい、
皆さんポリオワクチンね、ご存知だと思うんですけど、はい、でそれで友達とか、友達というか知り合いとか死んでたりとか、野球チームができなくなったりとかあったみたいですけど、それでワクチン打ってまたできるようになったと。でその体験がすごいあって、ワクチンを予防のために、予防接種をよく要はすれば将来的にその病気を予防できるんだっていうのが根源的な体験にあったというのがまず一つで、それを彼はうつ病の、ね、研究をしてたんですね。学習性無力感、人間動物がコントロールできない状況に何度もさらされるとやる気が失われるの、なんでかなって思ってた。でそれの理由が分かれば、もっと私たちがやる気うつを防ぐことができるんじゃないか、まあ、ここで予防が出てくるんですけどに、っていう考えに至りました。である時それをね、犬の実験をねしてたんですけど、恐怖感を与えると適応行動が増えるか、要は怖いって思いをさせればもっといい子になるかどうかっていう話ですね。これ多分子育てですごいよくあると思うんですけど、でやると実はそうすればするほどどんどんやる気がなくなってしまう。でここで学習性無力感を発見するんですね。でそうするとじゃあそこの現象がもっと分かれば、これはうつと学習性無力感がすごく似てるから、あの予防ができるんじゃないかということで、今度はうつを防ぐための研究として、研究していたら、学習をし直す、要は成功体験を小さく積むことでうつが予防できる、学習性無力感が克服できる、それから成長期の初期に達成感を感じることでその学習性無力感をもともと予防することができる、要は心のしなやかさが強まるというところで、そこからポジティブ心理学に移ったということです。はい、
じゃあ、うん、もともとそのポリオ含めての原体験として、なんかこうあれこれ予防って大事なんじゃないみたいな経験を持っていて、で自分の学者としての研究を見ていくと、まあうつ病ってやっぱりなってしまった後の人を研究しなきゃいけないけど、じゃあそのなる前の予防のところに目を向けると、だんだんそちらの方が学者としても興味が湧いてきて、そっちがメインになっていったっていうことなんですね。セリグマンさんまだ生きてるんですか？
まだ生きてますね、
はい、でセリグマンさんはですね、アメリカ心理学会の今会長なんですかね。
そう、なんかなかなか大活躍な、
はい、で
雑な
、ね、本当ね、なかなか大活躍ですね、本当雑ですね。だけどでそこからそのじゃあ、うつの状態ではなくて、ウェルビーイングですよね、あの幸福と感じている心理状態を作るっていう意味で、そのポジティブ心理学をまあどんどん研究していって深めていって、今あのその流派として出来上がったっていう感じですかね。
そうですね、流派、そうね、そういうふうに予防を心理学のなんだ知識でできるんじゃないかということで、さっき言ったパーマっていうのはそれですよね。それを一人一人が知っておくことによって、ポジティブな感情、ね、自分の生きる意味とか知っておくことでうつを予防できますよっていう話をしてるわけですね。はい、
で、これセリグマンさん、まあ、有名ですけど、日本だとなんかどなたが言ってるケースが多いんですか？
この前の先生が、
前野隆先生
ですね、
はい、慶応の先生ですね。で本いくつか出されていますが、前野先生はこれ日本人風にこう理解しやすいようにまとめてらっしゃるんですかね。
そうですね、セリグマンさんやっぱりアメリカの方なので、こういうのって結構予防の部分では、なんか文化って結構大きいのかなと私は読んでて思ったんですけど、これは個人的な感想ね。で
それは、その アメリカという文化の中では、うん、まあ割となんて個人主義であるとか、うん、なんかこう競って何かに勝つとか、うんうん、そういうものがこう土台にベースにあるけど、それはちょっと日本人とはまた違うな、うん、文化としてって思うってことですかね。
そうですね。なんか何がいいかとかっていうのはやっぱ文化的な背景が何、うんうん、要は評価されるものがちょっと指標がちょっと違うので、うん、っていう意味では前野先生は日本人のじゃあ幸せ因子は何なのかって研究したところはそこに意味が結構大きいのかなと思いますね、
うんうん、でさっきおっしゃったように、うん、そのこのウェルビーイングとかポジティブであるって概念じゃないですか、うんうん、その概念ってその血圧とかと違って、うん、この数値を達成したら、うん、あなたは幸福ですよっていうものではないから、うんうん、確かにおっしゃるようにその文化的背景とか、うんうん、その主観的なものとかすごい左右されると思うんですよ ね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でその辺を、まあ、前野先生は組み込んでらっしゃって、うん、具体的になんか因子出してるんですかね。そうですね、
検証してね、はい、さっきのねパーマとかをね検証して4つ因子を出してます、
はい、でこの4つは私たちも使えそうですかね。
そうですね、はい、これはすぐ使えると思います。
はい、じゃあ教えてください。
はい、じゃあ1つ目がやってみよう因子で自己実現とか成長とか、まあ、とりあえずやってみようみたいなねやつですね。
はい、
はい、で2つ目がありがとう因子でつながりとか感謝を感じる、うん、さっきはね、パーマだったらリレーションシップありましたね、うん、で3つ目がなんとかなる因子、これは前向きであったり楽観的、うんね、で4つ目がありのままに因子といってて、うん、独立性だとかあなたらしさ自分らしさという部分、この4つの因子を幸せとして、幸せは幸せの原因、要はこれが幸せになった状態にも持ってるし幸せになるためにも原因として持っておるといると幸せになりやすいよっていう意味で、4つ見つけていらっしゃいます。
はい、それすごい日本人っぽいなと思うのが、うんうん、やる前から、うん、なんかこうこれもしこうなったらどうなるんですかみたいな人多いじゃないですかあと、うん、とりあえずやってみて考えようみたいなのよりも、うん、とりあえずそうならないようにするために何がリスクで何が危険かみたいなのを考えて考えて動けないみたいな人が結構、
うんうん、
その多い、
多いね、
多いよね傾向的に。だから、うん、その辺をクリアにするような因子なんですよね、
う
ん、
そうでしょうね。やっぱ日本人はそれこそアメリカ人と比べて遺伝子的にそのセロトニンって心をね安定させるあの遺伝子が少ない、まあセロトニンが少ないわけじゃない、セロトニンを再取り込みしちゃう、するのが少ないんですけど、あのそこが少ないのでやっぱ不安になりやすい、なのでもっと軽く考えやすいというか一歩踏み出しやすい因子になってるなと思いますね、うん、
じゃあ整理します、
はい、
やってみよう因子、うん、ありがとう因子、うん、なんとかなる因子、うん、ありのままに因子、はい、これなんかこう言うとすごいちょっと怪しい自己啓発書みたいに聞こえるんだけど
ですね
ちゃんとした言葉では一応自己実現と成長の因子とかいう言葉なんですがあの分かりやすいように言い換えてあるだけですね。
これ私たちがなんかうさんくさく言ってるわけだけど、うん、前野先生
が、みんながこの方が分かりやすいって言ってるけどちょっとねうさんくさく聞こえるね。
そうです私のせいじゃない
です。そうですね、はい、楽観の因子とか言えばいいんだけど、
そうね楽観ってちょっと難しいよね。
難しいよ ね、
うん
うん、そうね、独立性と自分らしさとかっていうのも、うんまあ、ちょっと分かりにくいからありのままにしようって言ったらなんかね穴行きみたいになっちゃう、
ね、ちょっとここ難しいよ、分かりづらいよね、うん、ありのままにはね、うんまあ、でも要は自分の欠けてるところ足りないところ見るんじゃなくて、うん、今 あるもうすでに持ってるものに目を向けてみましょうというところですかね、うん、
なるほど、うん、ということはその今までのこのお話をまとめて考えていくと、うん、その流れとして、まあ、これまで臨床心理ってその、うん、なんか問題が起きた人とか、うんうんうん、なんか困りごとがある人に対して の、 そのアプローチをどうするかみたいなものが主流としてあったけど、ポジティブ心理学はどちらかというとその前にある方を対象としていて、でそれをセリグマン博士が、うんまあ、見つけたというか概念的にそれをもっと学問として系統立ててやってきて今にある、うん、でもそうは言ってもちょっとアメリカの学会のものだし、まあ、アメリカ人たちがたくさん研究をしているのでちょっと若干日本人には、うん、ピンとこないみたいなところも、それを慶応の前の先生がちょっと分かりやすくされているっていう状態で今あるっていうことですね。
はい、だいぶ
新しい概念だからその批判的視線みたいなものにもさらされている部分はあるんですか、うん、
それはあるんじゃないんですかね。私ちょっと疎いからピンとこないけど、でもやっぱ方向性が全然違うので、今普通にって言っていいのか分かんないけど、普段やっぱなんとか頑張って生きている私たちが、どうしたらまあ維持できるか、要はメンテナンス的な意味とかなので、 批判されてる方ももちろんいるとは思うんですよ。何でも批判がない学問はないので、
うんうん
うん、それはちょっと本当に違う世界に行っちゃうから、うん、批判は絶対あるとは思うんですけど、まあ、まだ成長中ではあるかもしれないですね、そういう意味ではね。
なるほど、よくわかりました。ということで、今日はこのあたりで前半終わりにしまして、はい、後半は、まあ、実際にそのポジティブ心理学っていうものが、ポジティブであるっていうことを推奨しているものなのかとか、ポジティブでないとダメなのかとか、そういったことも含めていろいろとお話をしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。大丈夫ですかね。ということで、前半今日はここまでになります。この番組は毎月1月9日に更新をしておりますので、ぜひ、フォローの方をしていただきますと1月9日に、アナウンスがいきますのでお待ちしております。また、X ですね、ツイッターじゃなくて X にキエハル心理学ラジオの公式のアカウントありますので、こちらでメンションつけてつぶやいていただきますと私たちがいいねをしに行ったりしております。また、番組概要欄の方に、質問やお便りを受け付けるフォームがありますので、こちらの方もお待ちしております。ということで、キエさん93回目ポジティブ心理学について今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。